では喜びなさいと題しまして説教をしていただきます。
キリストよお越しください。弟子たちの中に立ち復活の見姿を表されたように私たちのうちにもお望みください。悲喜こもごもという言葉がありますが、私たちは悲しみの時と喜びの時を変わる変わる味わいながらこの世の歩みを進めています。またそれと同時にこの時代の全体的な雰囲気というものもありまして、例えば終戦後75年目を迎えました今この時は悲しみの時でしょうか、喜びの時でしょうか。お盆にも帰省もままならないような状況に置かれている私たちは実に悲しみの時を迎えているように感じられますが、何か私たちはその悲しみの感情を素直に表に表せない、涙を流せないでいるのではないでしょうか。ルカ福音書は言います。今泣いている人は幸いである、あなた方は笑うようになる。また今笑っている人々は不幸である、あなた方は悲しみ泣くようになる。ここには悲しみと喜びとが隣り合わせの場所にあって、両者は入れ替わりつつ生き巡っていくのであることを思わされます。もちろん神の御心にかなった悲しみと世の悲しみには大きな違いがありますし、涙とともに種をまく人は喜びの歌とともに刈り入れると詩編で歌われていることも思い起こさなければなりません。詰まるところこれらの聖句に聞いて全体的に考えてみますと、私たちは平生主にある悲しみのうちに涙を流しながら暮らし、時に主によって笑わされるのが幸せなのかもしれません。さて今から75年前の終戦の日を境にして、私たちの悲しみと喜びの形はガラッと変えられました。今戦争の喜びなどという言い方をしますれば立ちどころにバッシングを浴びてしまいますが、戦前戦中は多くの人々が万歳万歳と唱え、戦勝を祝い喜びつつ戦いは継続されたのではないでしょうか。いかがでしょうか。一方で当時の戦いにまつわる悲しみの方は封印をされてしまったのではないでしょうか。しかし当時の小川未明という童謡作家が雑誌小学6年生に1940年の1月に発表しました飛びよ泣けという童謡には、戦時中には珍しく戦いにまつわる悲しみが素直に描写されています。その部分を少し引用したいと思います。もうお正月が来るのに出征する兵士さんがあるんだな、辰一は感慨深く思いました。この時突然軍歌の声が停車場の方に当たって聞かれたのです。国防婦人の制服を着た人たちが小さな日の丸の旗を振って 調子を合わせて歌っていました。赤いタスキをかけた出征兵は正しくつつましく立ってみんなの行為に感謝していました。それは徳蔵さんが送られた時の姿を思い出させます。全く同じでありました。徳蔵さんはこうして送られていったが、それぎり帰ってこなかったのです。そう考えると熱い涙が目の中から湧いてきました。いつの間にかこの人と徳蔵さんとが同じ人になってしまって、限りない悲壮な感じが抱かれたのであります。辰一という青年がある出征兵の姿に戦死した徳蔵おじさんの面影を垣間見るという内容ですが、戦時中にこの文章を検閲した検閲官もこの素直に示されました戦いの悲しみに頭を垂れざるを得なかったのではないでしょうか。それでこのような悲しみの表現が子どもたちの目にも触れることができたのかもしれません。さて、今私たちが読んでいますパウロのフィリピへの信徒への手紙もそのテーマは喜びでありますが、その基調は悲しみと涙に染められています。先週の聖書箇所でも27節に私をも憐れんで悲しみを重ねずに済むようにしてくださいましたですとか、次週の18節には今また涙ながらに言いますがなどと言って、パウロは終始悲しみと涙に明け暮れてこの手紙をしたためていたようです。パウロは悲しみつつ再び主において喜びなさいと言ってフィリピの人たちを励まします。このように同じことを何度も言い続けることは大切です。喜びなさい、喜びなさいと何度も同じことを言って励まします。今日私たちは、ユダヤ人の割礼という事柄、それは今日の私たちの日常には決して縁があることではありませんけれども、その割礼ということの背景を通して当時の人々と同じ喜びに満たされることにいたしましょう。パウロは2節からあの犬どもに注意しなさいと言ってあるユダヤ人たちを激しく非難しておりますが、その背後にはユダヤ人の同胞と同じ喜びを分かち合えないでいるパウロの悲しみがあります。ローマの信徒への手紙9章2章に2節3節でパウロは次のように述べています。私には深い悲しみがあり、私の心には絶え間ない痛みがあります。私自身兄弟たち、つまり肉による同胞のためならばキリストから離され、神から見捨てられたものとなってもよいとさえ思っていますとまでパウロは言っています。パウロはあの犬どもとその同胞たちを激しく非難しながらも、また彼らがキリストによって救われることを心から願っているのです。あの犬どもというのはキリストの教会に割礼の習慣を持ち込もうとしている人々のことです。その様子は使徒言行録15章に具体的に記されております。使徒言行録の15章1節から新約聖書242ページになります。新約聖書242ページ、 15章1節、ある人々がユダヤから下ってきて、モーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと兄弟たちに教えていた。それでパウロやバルナバとその人たちとの間に激しい意見の対立と論争が生じた。この件について使徒や長老たちと協議するためにパウロとバルナバ、その他数名の者がエルサレムへ登ることに決まった。つまり当時キリストの教会に新たに加わったユダヤ人たちの中で、従来からの割礼という自分たちの慣習を教会内に持ち込もうとした人たちがいたということです。慣習というのは、一度その中に私たちが取り込まれますと、私たちはその慣習に固執して、さらにそれに救いを求めるようになります。私たちに身近な例で考えてみますと、冒頭に申し上げました戦いに勝つという喜びでもって喜びを継続していくという慣習は、75年前に敗戦という出来事の前に廃れたと思われるかもしれません。しかしその後も勝つことの喜びは、例えば勝ち組負け組という言葉に表されますように、今もなお私たちの行いの背景にあるのではないでしょうか。パウロは教会の中に割礼があるかないかという救いの基準を持ち込もうとしている者がいることに非常な危機感を持っています。ですからそれらの者を犬どもと呼んで教会から排除しようとしているのです。先ほどの使徒言行録からの引用によりますと、パウロやバルナバとその人たちの間で激しい意見の対立と論争が生じたとあります。そしてこの論争をきっかけにしてパウロは盟友であったバルナバとも対立をせざるを得なくなり、この後パウロとバルナバとは伝道旅行を共にすることはなくなってしまったのです。実は改心したパウロを教会に紹介したのもバルナバであり、パウロにとってバルナバとの別れも実に悲しいものがあったに違いありません。しかし生っ粋のユダヤ人のある人々にとっては、たとえキリストの教会の一員になったとしても、肉に割礼があるかないかという違いこそ各々の救いに関わる重大な印であり続けたのです。ユダヤ人のうちには割礼を受けるという儀式を経てユダヤ人社会の一員として数えられて、そして神の民となって救われるという長い慣習の年月の記憶が血となり肉となっておりました。社会の一員として数えられるというのは具体的なこの生活の成り立ちの条件でありますから、社会に数え入れなければユダヤ人社会ではもう生きていけないということですので、それは非常な重大な事柄であったのです。ですからユダヤ人、そういったユダヤ人にとってはキリストの救いよりも割礼の有無による救いの方が勝ってしまったと言わざるを得ないでしょう。確かに割礼があるかないか ということはビジュアル化されてますし、とても分かりやすい基準、印ですので、多くのユダヤ人たちは救いの要件として結局そっちの方を選んでしまったのかもしれません。ここでちょっとご説明しておかなければなりませんが、割礼を受けるという儀式を受けられるのは血のつながった生粋のユダヤ人に限定されるわけではないのです。確かにベニヤ民族に属したパウロなどは生まれて8日目という生後すぐの割礼を施されることになるんですけれども、異邦人であってもそのユダヤ信仰や生活態度がユダヤ人として認められまして受け入れられました時には、その人は割礼を受ける儀式を経てユダヤ人社会の一員に数え入れられたのです。ここで私たちは割礼を受けるという儀式とキリストの洗礼を受けるという儀式のある類似性を思わないわけにはいきません。両者とも血のつながりだけによるのではなく、すべての人々にその道は開かれているのです。そしてその両者とも救いの道へとつながる儀式だということです。パウロは自らが割礼を受けたものであることを明言して、とはいえ肉にも頼ろうと思えば私は頼れなくはないと言って自分の立場を明らかにした上で、それでも私は断然キリストに頼りますと明言をしているのです。パウロは二者択一を迫っています。あれかこれかですね、あれもこれもではなく、どっちか選びなさいということですね。ですから決して割礼を求めるユダヤ人に対してキリストこそ救いの道だが、君が割礼のあるなしも大切に思うんだったらそれも仕方ないなどと言って妥協はしないのです。妥協しないパウロにはキリストの教会に入れられるものが誠に一つの変わることのない喜びに満たされるようにという思いがありました。そうじゃないですとパウロは人々に向かって何回も喜びなさい、また喜びなさいと連呼することはできなかったでありましょう。平たく言いますと、パウロはそういうユダヤ人と安易に妥協してその時で終わってしまいそうな安易な喜びの道を選ばなかったということです。ですから喜びなさい喜びなさいと連呼するパウロはまさに涙とともに種をまきつつ悲しみを重ねていったと言ってよいでしょう。なぜパウロはそのような悲しみの日々に耐えることができたのでしょうか。そのわけは7節からに記されております。しかし私にとって有利であったこれらのことをキリストのゆえに損失とみなすようになったのです。そればかりか私の主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに今では他の一切を損失と見ています。キリストを知ることのあまりの素晴らしさ、このことが他のことよりはるかに勝っているということをパウロは知りました。今日の聖書箇所で私たちはキリストを選ぶのか割礼を選ぶのかと 問われておりますが、それはもちろん絶対にキリストの方を選びますよと皆さん即座に答えられることでしょう。しかし、もしも比較するものが割礼ではなくこの世の幸せということになりますれば、私たちは立ちどころに迷いと苦しみの心境に陥らざるを得ないのではないでしょうか。キリストを知ること、そしてより深く知ってゆくことは、この世で成就した幸いに勝っています。この世で成就した幸い、喜びには限りがありますが、キリストへの信仰による義、信仰に基づいて神から与えられる義には限りがありません。私たちは神の義に生かされるとき、もちろん十字架の苦しみを味わい、悲しみを重ねることでしょう。涙とともに種をまくことになるでしょう。しかし、キリストはそのような私たちをそのまま放ってはおかれません。神の御心にかなった悲しみはやがてキリストとその復活の力によって一つの同じ変わることのない喜びへと変えられるのです。私たちはなお隣人のために涙を流さねばなりません。しかし、かの日の新しいエルサレムでは、私たちの目の涙はことごとく神によって拭い取られ、もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きも老苦もなくなっているのです。ではお祈りいたします。天の私たちの父なる神よ、今日御前に私たちを集めてくださり、共にあなたを礼拝賛美できます幸いに感謝いたします。私たちは悲しみのうちにこの世を歩んでおりますが、あなたの誠の愛のうちに喜びを得て生かされておりますことに心より感謝いたします。あなたの恵みが憐れみを求める私たちに与えられていますことに感謝いたします。どうか私たちがこの世にあふれる多くの印に惑わされることなく、あなたの指し示す十字架に向かって礼拝し賛美していくことができますよう、私たちの心を整え導いてください。悲しみを重ねております私たちが、キリストをより深く知ることによって救いの道を迷わずに歩んでいくことができるようにしてください。この世での労苦や悲しみが十字架の死と復活によってこそ喜びへと変えられることを私たちに悟らせてくださいますように。今病の床におられる兄弟姉妹を覚えます。どうかお一人お一人が主の深い憐れみのうちに慰められ癒されますように、あなたが御そばにいたまいって生き生きとした希望をお与えください。父と聖霊と共に一体であって世々に生き支配しておられます私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。